らない館がむっすごく増えてる。昔私が中華街に行った時に言われた、そんな館ですよ。中華街っていうのは中国出身の人たちが、ね、自分たちの国の食べ物を腕を振るって、ね、食堂がたくさんあって、それでみんなにおいしいものを食べさせてお金を稼ぐっていうところなのに、今ね、人が泣いていないところからね、狩ろうというね、この泥棒みたいなね、腹ね、その腹がいっぱいになっちゃって何してるかって言ったらね、店先でその占いをやってる人たちにこう店先を貸して、それでね、昔はそこはもう何もしなかったところなんですよ。でそこを貸して、それで諸話代みたいのをねもらっちゃって、それで味しめているんですよ。だから収入の半分とかね、そういうふうにやっているんだけど、それでそこをね、何にもしないで占い師が来てそこに座ってて、おばあさんみたいな人たちがちょろちょろとやって、それで人件費もかからないでお金が入ってくるから、あの店もこの店もそういうのをこう貸してあげるようになった。でどうなったかって言ったらね、今中華街はね、もう火の車なんです。商売が成り立たない。ちょうどね、今占い屋方が増えれば増えるほど中華街の売り上げが落ちてる。で昔は中華街っていうのはみんながね、心して食べに行くと、だからもう家族が1年に1回とか、ね、そういうふうに行くところだったから、行く時はもう何万っていうお金を使う気で行った。なのに今は店の中のもの、それより店先でね、客引きして小銭を売ってるそのものの方が表の商売になっちゃった。で人は何するかって言ったら、中華街のね、ブラブラブラブラね、金ブラじゃないけどね、でなんだっけ、中華まん一本買ってかじりながらこのくるくるくるくる回って、それでタダでくれる栗何個か食べて、それで占いのところ行って見てもらって、それで帰る。人はたくさん来てるのに売り上げは下がるよ、ね、占いが好きな人の家っていうのは必ず滅びる。で商売じゃないところに手を出すと必ず滅びる。日本が経済がすごく良かった。なのに今経済がすごく悪いのはなぜかと。日本人ね、ものすごく勤勉なの。だから、鍛冶屋は鍛冶屋やってる、ね。体育は体育をやってる、ね。全部持ち場持ち場をきっちりとやってて、それでその持ち場持ち場をきっちりとやってれば必ず収入があったんですよ。ね、なのに、何をしたかしたら、鍛冶屋がやる仕事、それを大手が大量生産、ガッチャンガッチャンガッチャンって大量生産してた、ね、それで今どうなってるかしたらね、鍛冶屋が行って初めてこのものを作るのにぴったしの道具を作れたんですよ。今鍛冶屋がいない、いないからガッチャンガッチャンで作ったものはたくさんあるんだけど、鍛冶屋がいないから特殊なものを作るのに物が作れないんですよ。これがね、ここ20年ぐらいで日本はもう全部ダメです。今インスタントでビールは立てるんだけど、手作りの家を建てるものがいなくなっちゃった。同僚っていうのがいないから、昔は街にたくさんいたいね、なんとかの家はなんとかの棟梁に頼めばいいって専門があった。で今も出てきたじゃないですか、聖書の中にね、聞きに行くんですよ。わざわざ聞きに来いって言ってないの、聞きに自分が行くの。どうしたらいいんですかって、あなたの神っていうことは自分たちの神じゃない、あなたの神に あなたが聞いて、あなたがね、答えを得て、それで私たちに言ってくれれば、あなたの神が言った通り私たちはしましょう。とここ違うんですよ。主の御名を呼ぶ者は、そう、あなたの神を、ね、私の神だもん、私の神だもん、私が呼んだ神だもんね。だから私が呼んだ神だから、私には神だけど、あいつには神じゃない。それでも主は言ってくれたらそのまましますよっていうことだったから、10日間ね、一生懸命こうね、牧師が祈ったわけなんですよ。ああしよう、ああしようってね。そしたら10日後にね、神様から来たね、エジプトに行ってはいけません。皆さんが私に託してくれたから、私神様に祈りましたね。そしたら10日間祈ったら主から答えが来ました。エジプトに行ってはいけませんって言ったんですよ。でどうなったかって言ったら、エジプトに行けっていう言葉を期待したのに、なんだそれ。これが、ね、信仰がないやつ、ね、人のふんどしで相撲を取っていい思いしようとしてるやつっていうのは、ね、人にお願いしてその人が自分にいいふんどしを持ってきてくれなかったら、チッつって。だからどういうことかっていうと、人に物事を聞くときっていうのは自分の、 あの力が足りないから聞くわけなんでしょ。自分でどうしても問題解決できないとね、誰かにお願いするわけなんでしょ。でそのお願いしに行くときっていうのは、もう腹決めてから行かなきゃいけない。その人にお願いしたら、その人が何を言ってもその通りする。腹を決めてから行かないでね、お願いはしました、その人から返事が来ました、思った通りのことがありました、ありませんでした、そしたら知りませんって言ったらね、どうなるか。お願いしなかったことよりひどいことが自分を待ち伏せして、だからイエス様に私たちがお願いをするときっていうのは、本当にね、お願いしたらイエス様がね、私が右に行きたいからイエス様通したらいいですか、教えてくださいってお願いするんですよ。その時にイエス様が、はい右でいいよって言ったら、これも気持ちいいね、イエス様と私がぴったしだから。でもイエス様、私右に行きたいんだけど、この右に行くのは正しいですかって聞いて教えてくださいって言った時に、イエス様が右じゃなく西って言ったら、え西、ちょっと間違ってません、もう一度もう一度ちょっと考えてみた方がいいんじゃないですかってなっちゃうのが人間ね。人にも神様にも聞いたらね、聞いたらね、こうした方がいいよって言われた時にはその通りすること、それが災いに合わないコツだから、必ず私たちは、特に私たちは毎日賛美したいと思ったりするからね、そういう口で聞いてね、答えが違うつって、へえっつったらね、大変なことになっちゃうから、絶対そういうことはあってはいけないんです。だから今祈るべきことは何か、私が右行きたい時でもイエス様、あなたが左行きなさいって言ったら、私は左に行きますね。人はあなたに逆らうかもしれないけど、僕は逆らわないでね、イエス様が言った通りの道をついていきます。でこういう信仰の告白が私たちには必要なんですよ。今言いましたよね、私が右行きたい時でもイエス様が左に行きなさいって言ったら、左に行く、私が右に行きたいと思ったのにイエス様が右ダメだよ、左に行きなさいって言ったらどうするの。そうですよ、ちゃんと聞いてね、そう
イエス様の言った方に、
そうイエス様の言った方に、
左だっても、例えば左でもイエス様が言ったらイエス様を信じて右を
選ぶ。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。そうだから自分が右でも左でもいいの、うん、自分が言ったとこと反対をイエス様は言っても、行く、ね、そこを行く、ね、私が行きたい道じゃなく、イエス様が行きなさいっていう道が私たちには正解ということなんですよ。 だから、
あともう一つ、
はい、
もう一つ、まあ、あの例えばあの自分が右に行きたいのに行ってはいけない、イエス様が左に行きなさいって言った方に行く、
そう、
その前に言ったことは人に頼みに行く場合は腹を決めて行く、
そう、そう、そうなんです。人にでも、ね、イエス様にでも、あの、頼みに行ったときは、その人の言葉を聞くっていう腹を決めていく。そうなんです。じゃないと、ね、あのね、人はね、頼まれて言ってあげたら、あいつ私無視したっつってね、今度から二度と相手してくれないでしょ。で、神様もそうなんです。お前、せっかく私に聞きに来て、せっかく教えてあげたら反対かよ。なら自分勝手にせい。つって、二度と聞いてくれない。ということになっちゃうから、だから私たちはこう今日聖書にね出ていたね、いかにも従順しそうにね、教えてください、あなたの神様に願って聞いてください、そして教えられた通りします、で教えられたらしませんってなっちゃうね、ダメですよこれは。だから聖書にも出てきたことを今日私たちは学びました。だから主がね、主に聞いて主がこうしなさいって言ったら、とにかくそれをするということをしなきゃいけないということなんですね。じゃあしばらくイエス様、私たちはどんな時でもイエス様がしなさいということを私たちは知っていきますということを主の前で、そう祈っていきたいと思います、はい。